こんにちは、むぞうです。
こんにちは、むじです。
はい。あのね、私ちょっと NHK の体操、テレビ体操、先週吉草さんから教えてもらった。
はいはい。
あれも録画してるんです。
ああ、やってるの。
ね、なぜか私がやってます。テレビと一緒に。
もういいの。
うん。朝必ずやるんだけど、まあ無理やり目を覚ますのにはちょうどいいかなと思って。
そこに活路があったのね。
あ、何が？ああ、ムンジには空振りだったアドバイスがなぜかムンゾーに。
はい。
はい。え、ちょっとあの体操やりたいと思います。続けます。はい、私は続けますよ。はい、私もやれますよ。はい、じゃあ始めましょう。
はい。第629回。
ムンニチ。
ドット MP3。
ポカポカ天気の日曜日、なんだかワクワクしてこないか、してくるだろうそうさ。そんな時は外に飛び出して買い物に出かけよう。行き先なんてどこでもいい。
ドンのコーナーです。
はい、コーナーです。昔から年上の女房は金のわらじを履いても探せと言われているほど、奥さんが年上の方が家庭は円満になるそうです。この金はどういう意味なのかね。
鉄ってことかな、みたいなことじゃないかな。
要はあれなのかな、なんかことわざ辞典かな。
そう言われると、とても気になってくる。
気になってくる。
じゃあこれ今出てきました。これでもとりあえずヤフー知恵袋なんで本当かどうかは知らないよ、というのを念頭に置いてから、はい、姉さん女房は金のわらじを履いて探せの意味教えてください、
はい、
質問者さんは金だと思ってたんだって、
うん、
でもそのぐらい価値があることなんだろうって思ってたんだけど、金なんて柔らかくてすぐすり減るのにバッカじゃんとか思ってたらしいです、
うん、
この人は。で回答がこれは金属製の重い、あのなんていうの、重たいわらじを履いて辛い思いをしてでも探しがいがあるよっていう意味だそうです。
うーん、
なんかね、大事線あの、
うん、
辞書、
うん、
にはいくら歩いても擦り切れない鉄製のわらじを履いて探すという意味から、辛抱強く探し回って歩く、得がたい物事の例えいうことだそうです。
うん、
はい、
なるほど。はい、先ほどの文章に戻りますか。はいはい、日本では姉さん女房の松井和代さんが
今日
いきなりもう最新
来ましたね、
船越英一郎さんと若い女性との不貞行為を告発して世間を騒がせていますが、
どうなるんだろうね、怖いね、なんかちょっと怖くなってきたよ。
なんとインドネシアでは16歳の少年と71歳の老女が夫婦となり、大きな話題となっています。これあかんやろ、
このうん、男の子ね、
うん、インドネシアのカランジェダ村で、超年の差カップルがめでたく夫婦となりました。
これ孫？
孫じゃん、ひ孫だよな。ねえ、
自分の娘とかよりも絶対に、
うん、自分の娘が日本で言ったらもう50歳ぐらいでしょ、うん、で50歳の下が下手すと30歳でしょ、うん、で30歳の下がまあ、うん、10歳ぐらい、でもそれがちょっと早くなる、ま
あ、ね、とんでもない ね、すごいね。
あ、ごめん、新郎セラマットリアデイさん、
リアヤディ
リアヤディさん まだ16歳。そして新婦ロハヤはもう71歳。なんと年の差55歳という世代を超えまくった仰天夫婦が誕生したんですよ。半世紀以上も年の違う男女の結婚には当然周囲からも反対もあったそうです。
なんかでも絶対あるよね。きっとなんかの理由があるよね。
うん、って思うよね、普通ね。
うん、うん、
しかし、もし結婚できないなら二人は自殺するって言うんですよ。信じられないかもしれないけど、二人は本当に愛し合っていたんで、どちらか一人が死んだらもう一方も後を追ってしまうはずなんです。そうなると結婚には反対できません。二人の暮らす地域のリーダーが証言するように、71歳と16歳は自殺をほのめかしてまで永久に共に生きていくを固く誓ったんです。そんな二人の結婚映像がこちら。
あ、これ YouTube の画像をね、
うん、
貼っときますね。じゃあ私のホームページの方にね。はい。
参列した人たちが雄たけびを上げるほど、結婚式は大盛り上がりで、新郎も感動で泣いているかのように見える。本当に二人は愛し合っていたのか。もし71歳のロハヤさんが大金持ちならば、少年よお金目当てなのか、若いのに遺産が目的かと非難されるところでしょうが、両家は同じように貧しく質素な暮らしぶりなので、財産目当ての可能性はなし。となると二人はやはり真実の愛だけで結びついた、結びついた、純愛カップルなわけです。本来インドネシアでも男子は19歳にならなければ結婚は認められていないそうですが、そこには法律の抜け穴があって、個人の宗教的規範においては、結婚が認められるそうです。なんだろうね、これ宗教的規範、うん、つまり周囲が宗教的に間違っていると指摘しないなら、年齢に関係なく結婚は可能なのだそうです。ロリコンだらけの日本男子も年上の女性の魅力にもう少し目を向けてみるべきではないでしょうか。
そんなロリコンだらけなの、
わかんねえ。もう日本の男性変態だよね、ロリコンだらけなんですよ。
真剣になんか分かんないっていうか、うん、男性ってみんな本当に そういう願望っていうかね。
どっち、ロリコンの方今、
うん、
いやー、ないと思うけどね。ないと思う。みんなって言うと語弊はね、うん、俺はないよ、少なくても。
あ、そう。
ないないないないない。そんな、全然そんな趣味ないよ。
じゃあ、ちょっと話戻しましょう、
はい。
こっちのね、この結婚なんですけど、
はい、
なんかあるよね、絶対。これ純粋にとは思えない。
もう理解不能だね、はっきり言って
。うん、で、まあ、結婚っていうことがどういう意味なのかっていうのをこの男の子分かってんの
ね。16歳ね。なんか
絶対にね、死別するじゃない、早いうちに、
うん、
ってことはやっぱり本人は、うん、まあ、もうちょっと経ったら死別しちゃうから、うんうん、その時に若いお嫁さんもらうっていう、うん、そういうサイクルで考えてるのかな、まあ、
分からんけど ね、
ね、あ、だったら女の人もいるよね。このおばあちゃ
ん
が若かった時には、
う
ん、例えば一回すごい年上の男の人と結婚して、
うん、
それなりにちゃんとこう生活をして、うん、そのうちそのすっごい年上の旦那先に死ぬよね、うん、大概は、
うん、
で先に死んだ後何年かもう一人で楽しく暮らしてですっごい年寄りになった時に若い男の子と結婚するこれでサイクル成り立つよ。男の子は逆だよ、だから若い時に、
まあそんなうまくいかないっしょやっぱね。
え
そんなうまくいかないっしょやっぱね。
まあそんなうまくいかないんだろうけど、結婚するってっていうのは一緒にずっと一緒にいたいっていうことなんだとしたら、
うん、
まあそれもありかなと思うけど、そのこの年のさカップル一緒にいたいっていう、
うん、全くもう、うん、もう理解しがたいです。はい、
そうですか、
うん、全く理解できないです。
アメリカンジョークのコーナーです。
はい、コーナーです。
それではお約束です。このジョークが面白くても、
面白くなくても、
このジョークが面白くなくても、
違う。
あ、このジョークの意味がよく分かっても、
分からなくても、
とりあえず笑ってください。まずは、カトシからです。
ある男が、とある大企業で働き始めて1週間が経った頃のお話です。その新入社員は、社内の喫茶室に電話をかけて大声を上げました。
新入社員、
コーヒーを届けてくれ、早く。
電話の声、
バカモン、お前は内線番号を間違えておる。誰に向かって喋ってるのか分かってるのか。
新入社員、
いや。
電話の声、
私はこの会社の専務だ、バカモン。
新入社員、
そういうあんたこそ誰に向かって喋ってるのか分かってんの。
電話の声、
知らん。
新入社員、
よろしい。
ガチャン。いそう。
いやでもね、履歴残るからね。
あ、そうね。まあ、そういうのがないと考えて、
はい、
はい、あのね、この間カールが亡くなるっていう話をしたと思うんですけど、
はい、
私今になってこれを見逃していたことに気がついて、
ほうほう、
あの山崎ナビスコ、
うん、
ここから出てたあのね、何だったっけリッツ、
おー、リッツ、
オレオ、
リッツあるね、
うん、このリッツがオレオがね、うん、なんと、うん、なんと、じゃあこれちょっとじゃあ読んでいただきましょうか。
山崎パンは2月12日、子会社の山崎ナビスコが、ナビスコブランドのライセンス契約を8月31日で終了すると発表した。これに伴い、山崎ナビスコは9月1日から社名を山崎ビスケットに変更。同社が開発したチップスターなどの製品は販売を継続するが、ナビスコブランドのオレオ、リッツなどの製品は8月末をもって製造を終了する。9月以降は日本では同ブランドの権利を持つモンデリースジャパンが販売を継続することになる。
とびっくりしたの。
うん。
え？じゃあ買わなきゃってね、今になってね、今まで食べなかったくせに、うん、と思ってよく調べてたら、うん、これ去年の話でした。
もう終わってたってやつ。
まあ要するにあのオレオとリッツはもう変わっちゃってるんです。
はあ。
その山崎ナビスコ、
うん、
が社名を書いたところからリッツっていう名前では出せないから、うん、その代わり、ルヴァンっていうやつが出てるんですね。
ルヴァン、
ルヴァン、
ほう、似たようなお菓子でね、
そんな感じ、クラッカーっていうのかな、
うんうん、買ってきたの。あら、どこで買ってきたのこれ、
うん、近くのス
ーパー。あらあら、これナビスコリッツとルヴァン。
こっちのリッツはそのモンデールジャパンが
出してる、
出してるリッツ。
おお、はいはい、う
ん、それとこれもオレオね。オレオはこれはね、モンデール、モンデリーズ、あ、ごめん、モンデリーズジャパンが作ってるオレオですね、
うんうん、
いかに自分が無関心だったかっていうね、亡くなるって知ったから、
うん、
じゃあって思ったけど、こういうやつがいっぱいいるんだろうな、
ということで試食タイムってことなのかな。
そうかなと思って、そう思ったので、ちょっとね、2つを比べてるこうレポートがあったんで、まずちょっと見てみますね。新リッツと旧リッツを食べ比べてみた。見た目は似てるけど味が全然違う。こんなのリッツじゃねえっていう本当か本当かとか思ったんですけど、ちょっとこれ読んでもらっていいですか。
2016年9月12日、モンデリースジャパンから、新しいリッツが開発、発売開始となった。 以前のリッツとは違う。これまで販売していた山崎ナビスコは社名変更して山崎ビスケットとなり、ナビスコとのライセンス契約が終了してしまったからだ、うん、国内生産だったリッツはインドネシアでの生産に変わってしまった、うん、一体どこがどう変わったのか。旧リッツと新リッツを食べ比べてみると、うん、見た目は同じように見えるのだが、うん、食感が全然違う。まるで昔の恋人が人生の荒波に揉まれてすっかり別人になってしまったみたいだ。お前そんなやつだったのか。
これね、
はい、
昔のリッツがないんで分かんないんですけど、で
も俺なんとなく覚えてるよ昔のリッツの、
うん、あなたと私が出会ったのリッツパーティーだったわね。
違うわ
真っ赤な嘘ですリッツパーティーなんてやっても、うん、
まず
これ
現リッツね、はい、
なんとかジャパンだね。そのリッツね、
これでも開けたら食べなきゃいけないんだな、これな、全部。
いや、なんでそんな開け方するのって一瞬思った。
俺に開
け。パーティー開け。
俺に開けさせるから。
あのね。
いただきます。
どんな感じかな。
うん。
あのね。
塩味がない。
私ね、これだって言われたらわからないと思う。ずっと知らなかったらね、うん、
なんかもっと昔のリッツってさ塩味が効いてたような気がするね。
もっと塩っぽかった
ね、
うん、
これパッサバなんか水飲むと
くなるでしょ。
口の中パッサバになる。
水分全部持っていかれるよね。
うん、
どうするこの余ったリッツ。
うん、なんだろうな、余ったリッツを。
こういう開け方するからそうなるんじゃないか。
ん、
ここに入って
る。こういうクラッカーを使った料理を考えるからな。
あんまりリッツパーティーするしかないんですよ。
ちょっとルヴァン食べてみよう。ルヴァン、うん、あ、口の中クラッカーだらけになっ
ちゃう。うん、だから私いっぺんに食べられない。うわっ小袋の脇と似てる。ここをハサミで、
ハサミで、じゃあ今回はハサミで直近してくるね、
うん、でもなんかいや、あのこんなのリーズじゃねえとは思うけど、でもまあ普通に美味しいよ。ルヴァンどう？
うん、
ルヴァンどう？
まあ、口の中がまた水分が全部だ
ね。パサパサ？
うん、どうかな？やっぱ
補給。あ、こっちの方が身が詰まってる。ルヴァンの方が身は詰まってる感じするね。
うん、
分厚いし、リッツより。
うん、
形はあの丸じゃないんだよね、今ルヴァンってね、うん、何言ってんのこれ。正方形の四隅を斜めにちょっとカットを入れてって感じ。
うん、うん、
なんかちょっとなんつった
の。そうだね、やっぱりルヴァンの方がちょっとやっぱ塩味残るね、口の中に。やっぱり
あ、それうんうん、ちょ、うん、そうそう、
うん、パリパリ感はルヴァンの方、ルヴァンだっけ、
うん、
の方が、まあ両方ともパリパリしてるけど、
うん、
ちょっと分厚い分一緒ぐらいかな。でも一緒っなんか厚く感じるけどね、見た目パッと。
あなたならどっちを買う？次もしも自分で
ルヴァンかな。ちょっと塩味効いてるからね、うん、やっぱあの酒飲みには。 まあ、なんかやっぱり日本で作ってるっていうのとインドネシアで作ってるっていう、まあ、その辺がちょっと変な先入観もあるけどね。
オレオがあるんですけど、
まだ開けるか開けてくればよろしいですか。
どうしようかな。オレオね、結構好きでね。
バニラクリーム挟んだやつ、
ね、もう開けたら最後これね、どうしようかな。買っちゃったよ。
次回というか、これはもうお蔵入りということです。
まさに私たちの年代ドンピシャにいてくれたお菓子なので、うん、リッツありがとう。
はい。
ということで。
アンドさようならってか。
こんにちは、ルヴァン。私はね、
変わり身が、
まあ、あまりね、どっちでもお菓子自体を食べないので、うん、そんなに私が。
そうですね。
ちっちゃい時は食べたけどね。
食べた。
うん、ポテトチップスとかね、帰ってきて、うん、夜ご飯食べる前にポテトチップス食べちゃったよ。
そう。
袋。
全然食べなかったね。食べた記憶がないね、ほとんど。
え？
お菓子とか。
え、嘘。
うん。
完食しない子供。
完食しない子供だね。
へえ。
唯一食べた記憶があるのがたこ焼きとかさ、ああいうなんか。
はあ。
粉物。
あったかい感じの。
冬になるとさ、その前子供の頃住んでたところの近くに、
うん、
あのトラック軽トラでもってたこ焼き作るおばちゃんがいたのよ。
うん、
それが冬になるとやってきてさ、冬だけそれ食べるみたいな。
うんうん、それ
食べた
っけ。
食べたぐらいだね。
えー、うそー。ポテトチップは小池屋がいいかとかカルビがいいかとか、そんな話知らなかったの。信じられない。
あとほんとあのなんかね、昭和なんだけど、もうすぐ横に公園があったからさ、あのいわゆるこのポップコーンみたいなのもさ、作りに来てたのよ、
うん、
たまに、
うん、
でポンポンって落としてさ、
え、あの米ふかし、
あ、米ふかしか、米ふかしがポンポンって落とすんだね、うん、米ふかしだ、
ね、
米ふかしを作りに来てる人がいて、
うん、
あれ確か普通にお米持ってくと作ってくれるんだね。
そうそうそう、ちっちゃい時そうだった
ね。でなんかお米とお金ちょっと渡すと作ってくれたのかな、
うん、
なんかそんな感じでなんか作ってもらって食べた記憶とか、
お米持ってて作ってもらったってですね、うん、あったよね。すっげえ何年前の話だよって、まさに昭和時代の話なんだけどさ
もう本当に40年以上前の話ね、うん、
だから私たちにとってポテトチップスっていうのは人生の途中から出てきたお菓子
だよ。ああ、途中から途中から、最初からなかったもん、うん、ポテトチップスはなかった、
う
ん、
うちの姉が買ってきたポテトチップスを食べて、なんだこれ美味しいと思った
。物心ついた時にもうすでにあったお菓子ってなんか覚えてる？ポテトチップスは途中から出てきたじゃん。
もうあのね、すごい慣れ親しんだお菓子は、うん、あれです、あのなんていうの、福井のローカルお菓子です。
水ようかん？
水、違う違う、あのね、あなたはきっと知らない、ビーバーとかね。
知らないな。
ビーバー、ロミーナ。
あ、なんかあのあれ、おかきみたいなやつ。おかきっていうか、塩味の、塩
っぽいね。
あ、結構癖になっちゃうやつですよ、食べてるとどんどん。
そうそう、
あ、なんか記憶にある、ね、
パリパリパリって、
うん、
それすごく私がねよく食べてたのと、もうあとはもう小さい時はね、アポロとかね。
アポロあったね。アポロ三角形のやつでしょ、
うん、
そうそう、上がピンクで下が茶色のやつ。
そうで、あとガムでも、あの型抜きできるっていうのは、なんかね、ガムにね、なんか
板状のでっかいガムをなんか型抜きして食べる。
そう、なんかそんなやつをね。
うん、
私はアイスクリームよく食べたんで。
アイスクリームはね、あのホームランバーっていうのがあったね。
あ、私は食べたこと
ない。あ、なんかね、もう本当に四角、真四角の、
うん、
どうかなんで3センチ角ぐらいの棒がピューってアイスクリームでついてんだけど、
うん、
それにあの金色の紙がこうパラパラッとピタッと包装してあって、うん、この金色の紙をベーって全部取って、
うん、
あのまあアイス入ってるからさ、ペロペロって食べていくと、うん、当たりだとホームランって書いてる、うん、
夏休みは、いつも100円玉を1個うちの母親が、
うん、
1人に1個ずつね、姉と私と1個ずつ置いていくんで、うん、いとこが必ず遊びに来たの、夏休みになると、
うん、
ほとんど毎日のように、うん、自転車で、でそのいとこと一緒になって、午前中の部と午後の部に1回ずつアイスクリーム買いに行って、
うん、
で食べてたかな。
うん、
でそのいとこはお弁当持ってうち遊びに来てたから、
うん、
からお弁当ね食べて、であとはまたアイスクリーム買いに行って、そのいとこの自転車で2人乗りして、私といとこが買いに行って、
うん、
で姉は待っているという。私結構ちっちゃい時姉のために働いたよ。
うん、
私うちの姉がね、何だって、うちの姉のラジオ体操が解禁症なのは、うん、私のおかげだからね。言っとくけど、
どれだけハンコをもらいに行ったことが、
いやもうほぼほぼ毎日ほぼほぼ毎日私ね2人分ハンコを押すカード持っていつも行ってたよ。その私もいつもギリギリだから、
うん、
やばかったんだけどね、うん、あそこの子いつもギリギリに妹と来て2人分ハンコもらってくみたいな。
うーん、どこでやったのラジオ体操。
まあ、それはもうその年によって違ったけど、近くの公園の時もあれば、近くの駐車場の時もあれば、
なるほどね、
うん、でもそこの町内は全部固まってラジオ体操してた。
うん、
いるんだよね朝からラジオ体操、一番最初から来ている人って。しかもラジオ体操が始まる前の放送からもうすでにもうラジオをつけてセットしてるもんね。
うん、
あれがもううちで聞こえるからまだ大丈夫だろうと思って寝てるの。でも聞こえてくるからね。でチャチャチャカタンチャカチャカチャチャチャって始まるとやばいと思うんだけど、まずはでも歌を歌うな。
歌を歌うね最初ね。
で今日はどこどこに来ましたわーから始まって、で最初その日のワンポイントなんとかみたいな、うん、運動するじゃない、
うん、
また大丈夫だと思って、で一番が始まる頃にもう行かないとやばいかと思って行くんだけど、
うん、
まあそんな感じだったんで、うん、だから今になってやってるよラジオ体操。テレビでもやるの。
あ、そう、
うん、まあ、ちゃんと最初の日のポイントポイントの体操をまず何分間かかけてやってくれて、
うん、
その後じゃあ今日はラジオ体操第一やりましょうとか、オリジナルのやつやる時もあるし、
うん
うん、第2もやったよ。あれ第3第4ってあるんだよね。
あー、なんかね
YouTube かなんかで、
なんかラジオ体操第4は知らないけど第3ってなんか YouTube かなんかで見たことあるかもしれない。
なんかあったよね、
結構だんだん高度になってくるんじゃなかったっけ。
おいおいおい、ね、
うん、
ラジオ体操も確かに真剣にきっちりやると結構きつい、
うんうん、
きついっていうか音楽に合わせられない。
あ、
音楽が早い、待ってくれ、まだこの筋伸ばしきってねえよっていう。
あ、そうなんだ。
若い子は早くそれができるんだろうけど、
うん、
うん、多分でもね音楽が鳴った瞬間全員がその体操をできるっていうラジオ体操って、
うん、
意外と珍しいんじゃないかとは思うけど、うん、他の国から見ると、
うん、まあそうかもしれないね、
うん、
みんなができるのかね、
国民全員に近いよね。全員とは言わないけど、うん、ほとんどの国民できるよね、あの音楽聞こえると。
できるね。
できなくても触りぐらい、
うん、できるね、なんとなくね。
いや珍しいんじゃないかな、うん、
そうだね、
ね、な懐かしい、なんか夏休みのことを思い出してきました。
はい、
うん、じゃあ今日こんな感じで終わっていきますね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
Good morning, how are you? I am fine, thank you. And you?
Under you, そして Under you Hi, how are you? I am very sleepy Let's have a nap Let's have a nap。
この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しています。ムーン日のサイトにアクセスしてメールフォームタブから送信してください。また Gmail のアドレスに直接送っていただくのも OK です。 Gmail のアドレスはムーン日 .mp3@gmail.com、 ムーン日のスペルは munnichi です。また Twitter をお使いの方はムーン日のハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字ムーン日です。お待ちしてます。
お待ちしてます。
Good morning, how are you?
ムーン日 .mp3 お話はムンゾーと
ムンジ
ーでした。
またね。
またね。